今日の礼拝メッセージの箇所になります。聖書を読みいたします。ローマ人への手紙の一章一節から七節です。ローマ人への手紙の一章の一節から七節です。それではお読みいたします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから。この福音は、神がご自分の預言者たちを通して、聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は、肉によれば、ダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば、死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと人の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。先週もありましたけれども、今日また違った形ですね。今日は福音というテーマで、これから先生からですね、この語っていただきたいと思います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
今日は前回と同じ聖書の箇所です。お聞きになって、あれ、牧師はついに聖書の箇所が分からなくなったんではないかと思われる方もあったかもしれませんが、この一節から七節のところは非常に内容の豊かなところですので、二回に分けて御言葉を聞きたいと思っています。パウロはローマの教会に手紙を書き送ります。そこでパウロは自分のことを福音のために選び出され、使徒として召されたパウロと言いました。自分は福音のために召されたと言ったのです。福音、これはこの聖書の時代の人たちには特別な響きを持っていた言葉だったはずです。紀元前450年の話です。ペルシア戦争という戦いが起こります。ギリシャのマラトンという町にペルシャの大軍が攻めてきました。その戦いに勝利をした知らせが、このマラトンからアテナイというところまで勝利の知らせを伝えに走った、そのことがマラソンの起源になっているということはよく知られています。この戦いの勝利を知らせたときに、その使者はユーアンゲリオン、つまり良い知らせと言ってこの知らせをもたらしました。このユーアンゲリオンという言葉が福音と訳されるようになった言葉です。 パウロはこの福音を知らせるマラソンのランナーとなるべく神に選ばれて使徒になったとまず伝えています。それはその福音を聞いた人が嬉しくなるような良い知らせです。そしてパウロはここで福音という言葉を出したかと思うと、すぐさまこの福音というのは一体何なのかということを2節から6節までで語っています。少し読んでみます。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書があらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。この部分を読むとたくさんのことが語られていて、なかなか大切なことが理解しにくい文章になっています。まあ、けれども大事なことを少し整理して理解してみたいと思います。まあ、ここには4つのことが説明されています。まず第一に、ここでパウロが福音と言っているのは旧約聖書から予言されたことで、巫女はダビデの子孫から生まれたものであったということです。イスラエルの民は捕囚を経験してやがてメシアが来ると約束されていました。あのダビデの子孫として生まれてくる神の御子がイエス・キリストなのだとまず伝えているのです。でところがこの知らせはユダヤ人たちにとっては確かに福音ですけれども、異邦人にはあまりピンとこない内容だったと言えます。ダビデの子孫であるということにそれほどの意味を感じないわけです。それでパウロは続けて第2にこう言いました。聖なる霊によれば死者の復活により力ある神の子として公に示された方。ここでパウロは主イエス・キリストというお方は死者からの復活によって神の子であるということがみんなに示されたのだと伝えました。まあ、このことを説明するために、肉によればダビデの子孫、聖なる霊によれば復活によって神のことを示されたと説明したわけです。肉によればというのは人間的に見ればということです。そして聖なる霊によればというのは霊として見るとということです。つまり神の霊によってこの主イエスは復活されたお方なのですということです。ということはこの聖なる霊によれば復活の力に預かることができるということです。今日はペンテコステです。聖なる霊を受ける、そのことを通して 私たちもまた復活の力に預かることができるわけです。パウロがここで告げている第二のことは、神の霊によって主イエスは復活されて神の子と示されたお方です、そう告げています。この神の霊の働きは、ダビデとは何の関係もない異邦人であっても神の子供とされるという可能性を秘めているということです。それで3番目にパウロが語ったのは、福音というのは全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすことができるということです。この福音は異邦人とされるローマの人々にも信仰の従順をもたらすと言います。従順という言葉の意味は、下でという言葉と聞くという言葉からできています。誰かの下でその人に聞くということ、まさに主従関係を表す言葉が従順という言葉なのです。主が上にいてくださって、その主に聞き従うということが従順です。この主に従順になるときに、復活の力に預かる信仰が与えられると言っているわけです。そして最後の4番目に語られているのがこの6節です。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。異邦人であるあなた方も、この福音の主である主イエスに招かれてキリストのものになりましたよというのです。あなた方は今使徒となった私パウロと同じようにキリストのしもべとされているのですと宣言しているのです。パウロはローマに宛てた手紙の冒頭から、福音とは何かというその中心点から記し始めています。福音というのはユダヤ人だけではなくて、異邦人であるあなた方も主イエスに召されてイエス・キリストのものとなることだと言っているのです。主イエス・キリストのものとなる、この知らせこそが福音、良い知らせなのです。先日教団のある教会から、コロナウイルスでなかなか教会にみんなが集うことができないので、この時に教会の人たちに教会の図書をもっと積極的に利用したいと考えているので、その教団の牧師たちに、何かおすすめの本はありませんかというメールが送られてきました。それで私はすぐに何冊かの本を紹介させてもらいました。でただよく考えてみたら、私がそこで推薦をした本は私たちの教会の図書にも入っていない本だということに気がつきまして、ぜひこの機会に教会にも何冊か入れたいなと思っております。その中で私がおすすめした一冊の本は、塩谷直也先生の書いた視点を変えてみれば19歳からのキリスト教という本です。 で、これはこの著者が大学の入試に失敗したところから始まります。そして、自分と同じような世代の人たちがどうやって福音を知ることができるようになるかということを記した信仰入門のメッセージ集です。この本の中で塩谷先生が動物愛護センターから引き取ったマルという猫の話が書かれています。この猫は生後1年で捨てられて処分されるところを引き取った猫なんだそうです。この猫が家に来たばかりの当初、すごい食欲だったのだそうです。マル、そんなにガツガツ食べなくてもいいよ、明日の分は明日あげるから、そんなに食いだめしなくてもいいよと言うのですが、マルは信じません。彼女は必死で食べ続けるのです。ふん、どうせお前も私を捨てるんだろう、明日どうなるかわからない、確実な今日のうちにお腹に溜めれるだけ溜め込んでやろう、ガツガツ、そう言い返されている気がしたんだそうです。それでいつもマルのお腹はパンパンに腫れ上がって、ちょっと汚い話ですが、うんこも特大な大きさで、それで肛門も切れてしまって、しょっちゅうお尻から血を流していたんだそうです。そんなに食べなくてもいいよ、明日餌をあげるから、うるさい、私は誰も信じない、そんなマルとの関係が続いたんだそうです。ところがしばらくするとマルは餌を少し残すようになってきました。なぜかというと、想像ですが、私の存在に目を注ぐようになってきたのだと書いています。私への信頼がそれまでのマルの不安を打ち消した気がするというんです。で、そこで塩谷先生が書いているのは、信頼というのは見えている餌だけを信じることではなくて、その背後にある見えない神を信じて信頼する、明日も神は与えてくださると信じて、今日必要な分だけをいただきながら落ち着いた日々を暮らすこと、これが信頼だと言っています。この本の中で塩谷先生は信仰に導かれるまで3つの段階があると説明しています。信仰というのは1、まず知識を持つこと、その次に2、同意すること、そして3、信頼すること、そういうふうに説明しています。で、この3つの視点を説明するために椅子に例えているのですが、その説明によるとこういうことになります。1、その奇妙なものが椅子だと認識される。2、その椅子は役に立つものであり、それは否定できないものだと認める。3、その椅子に深々と体重をかけて座ってみる、そういうふうに説明をしています。これが認識して同意して信頼することだというわけです。それは主イエス・キリストの福音も同じです。まず1、福音の内容を知ること、認識すること、 丸2、その福音の内容、主イエス・キリストのもたらすものは自分にとって必要なもの、私に喜びを与え、私の悩みの解決となり、平安をもたらすものだと同意すること。そして丸3、主イエスに自分をすべて委ねること。パウロがここで語っている、福音の最後で語っているイエス・キリストのものとなるというのは、この主イエスに信頼して自分のすべてを任せることができるようになるということです。パウロはまだ信頼関係のできていないローマの教会の人々に、まずこの手紙を通して、この1認識すること、2同意すること、3信頼すること、この3つの段階を通して信仰に導かれるということを願って、この手紙を書いているわけです。パウロの手紙を読むことを通して、猫の丸のように、初めは疑を持っていたとしても、あれ、これは自分と関係あるのかもしれないと思って、まず目を上げること、そしてその次に、その福音の知らせを聞いていくうちに、ああこれは私のために語られているのだと分かってくること、そしてついには、このお方に私のことを全部任せてみようと思えるようになる。そんな出来事を期待しながら、パウロはこの手紙を書いているんです。もちろんそれは聖霊が私たちの中に働いてくださって起こることですけれども、パウロはそのことを願いながら手紙を書いているわけです。パウロはこの7節を読むと、ローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへと書いています。ローマの教会の人たち宛てにこの手紙を書きました。ところがとても興味深いことなんですが、聖書には多くの写本という書き写されたものが残っているのですけれども、このローマ人への手紙の1章の7節にあるローマにいるというこの言葉が書かれていない写本がいくつも存在しています。このローマにいるという言葉を取ってしまうとどうなるのかというと、それは自分たちの教会宛に書かれた手紙であるかのように読めるわけです。15節にもローマにいると書かれていますけれども、この箇所もやはり消してしまうわけです。そうすることで、このパウロの手紙がローマにいる人たちだけではなくて、自分たちのために書かれた手紙として読みたいとそう考えた人たちがいたということがわかるわけです。このローマにいるという言葉がないだけで、この手紙を読む人たちがほとんど問題なく、これは自分たちに与えられた手紙だと読めるほどに、パウロは丁寧にここで福音を語っているわけです。それは今の時代に生きている私たちにも同様です。この手紙を通して私たちは福音そのものを知り、その福音の内容に同意して、この主イエス・キリストのものとなる、主に所有されたしもべとして生きる喜びがある、そういう信頼を 私たちもまたここから知っていきたいのです。そしてこの主に信頼して、私は主のものとされているのだということを、パウロと同じように私たちも誇りとしたいのです。お祈りをいたします。主なる神様、今日はペンテコステです。あなたが私たちに聖霊を与えてくださいました。この聖霊を通して私たちはあなたから与えられた福音が、福音の良い知らせが、これは私に与えられた知らせ、私はキリストのものであると、そう受け止めることができるようになりました。あなたが聖霊を与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうかこのパウロが語った福音の言葉を通して、私たちもこの福音の中に生きるものとならせてください。もうすでにあなたのものとされている、その安心と平安を、恵みと平安を毎日味わいながら喜んで生きるものへと私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。